じゃあもうしばらくお話しいたします。まあ、今のご質問もとても大事なご質問でして、私たちは地獄をやめて極楽へ行くんだというふうに思っていますけれども、そういうことではなくてですね、私たちがまさに地獄を作るような形で生き、世界が動いているということを知らせて開く世界が極楽なんです。ですから地獄ということを離れて極楽があるんではないんです。まあ、別に地獄や極楽という言い方しないとすればですね、現実を離れて浄土があるということではありません。まさに現実の問題を知らせて開く世界が浄土です。ですから現実を離れて浄土があるのでもないですし、浄土ということがあるからこそ私たちの現実がシャバと言ったりですね、エドと言ったり、あるいは地獄と言ったりするわけです。地獄というのは死んでからそんな世界があるということではないですね。生きながらまさに地獄だと感ずるところに地獄ということは現に私たちに開いていると。親と子という関係を持ちながら心が通じ合わずに、親と子が血みどろの争いをしなければならないと、まさに地獄だと感じるでしょうし、あるいは親の期待に沿うということが全てだと考えていけば、そうならない身を呪って、こんな私は生きていない方がいいんじゃないかと子供たちが感じるとすれば、それ以外にどこか地獄は死んでからあるというのはのんきな話ではないですね。まさに私たちの事実をですね、知らせて、問題を知らせて開く世界を浄土というふうにいただくわけです。だから浄土をいただくと初めて自分のやっていることや生きている場所が大変なことをしている場所だということがびっくりして目を覚ますと、そういうことが浄土の教えに合うということです。浄土はこの現実の真っただ中に開くわけです。そして浄土抜きに私たちが自分が生きている世界が江戸だとかシャバだとかというわけではないですね。そういうものが開かなければ結構ありがたいと思ったりしますし、人と比べて、まだ私たちはいいとかって言ったりするわけですから、そういう意味では浄土という世界を開かずにですね、江戸とかシャバということがあるんではないんですね。これは前回もお話ししたと思いますが、仏教ではこの現実のことをシャバというふうに言いますけれども、これはシャバというのはこの漢字には意味はないんですね。もともとインドのサーハーという言葉を音を取ってこの漢字を当ててあるだけで、この漢字の方に意味はない。サーハーというのは力によるという意味、力ずくの世界という意味ですね。だから力ずくの世界で力を持った者が真ん中で幅を利かせて威張りますし、力ない者は隅っこで我慢するということになります。 だから我慢する方から言えば、我慢させられる方から見ればですね、言えばですね、まさにこの世は生まれながらにしての理不尽な我慢を強いられるとならば地獄です。と同時に真ん中で幅を利かせて力を持った方が楽しいとそうに見えますから、力をめぐって血みどろの争いをします。だからそれは争いの世界ですから、修羅の世界です。そういうことが初めて浄土を通して見えてきました。そういうのがお釈迦様はこのようなことをサーハーとおっしゃったんです。ですから今は経済の力を、経済力を持つということが全てです。それが力です。現在は、現代の時代は経済力を持つということが全てです。だから経済力を持ったものが勝ちです。でそれがないものは全部負け組になります。そして経済力をめぐって人を蹴落としていくわけです。これ個人だけじゃないですね。力を得た国々が自分たちの経済を損なわないためにいろいろ理屈を立てて力ずくで社会を支配します。ですからその力と力がぶつかりますから、もう話し合いがまとまらないんですね。あの先月あったコペンハーゲンでの地球温暖化防止のための会議というのは、もう力を得た経済力のある国々がそれぞれ主張してですね、結局世界中のあの首脳が集まって何一つ決まらなかったと。そしてその中で南太平洋の小さな島国は力がないですから、あの私の国はもうすぐ海の底に沈むんですけども、私どもはさほど二酸化炭素を出した覚えがないんですけどって言ってもですね、誰も耳を貸しません。そういう人たちは隅っこで我慢させられて蹴落とされていきます。そういうことを誰も問題にしない、そういうことがサーハーですし地獄ですね。そういう私たちの問題を根源から開いて問いかけてやまない世界を浄土というふうに言います。だから現実を離れて浄土があるのではありません。そして浄土を抜きに私たちにシャバということが分かったりはしません。それが浄土の教えです。初めてそういうものに出会って死んだ人には、ああ自分がまさに地獄一浄という形で生きていたと、でそれを忘れて自分だけ助かろうと思って行を積んでいたと、そんな行で私も世界も助かるはずがないと。だからいずれの行も及びがたき身ということが知られましたと、こういうふうにこうおっしゃったんだと思うんですね。そしてそういう世界に問いかけられ、願いかけられて、私たちのびっくりして目を覚ますという信心が開いたんだと。そのことは法然上人も私も自分の力や自分の努力で開いたんじゃなくて、その世界が誰の上にもこう願いをかけていて至り届いて開いたんだと、同じ信心をいただきましたと、こうおっしゃったんだと思うんですね。でそういう法然上人の教えを確かめながらおられた吉水の親鸞上人ですけれども、その吉水の教え、法然上人の教えというものに対してですね、非常にあの問題にしたのがですね、いわゆる親鸞上人が伏せた方の比叡山を中心とした仏教なんですね。で今日の用意しました資料の最初の方はちょっと面倒なことを出しておりますので、2枚目を見ていただきますと、 いわゆる親鸞聖人が若い頃ずっとおられた比叡山を中心とするいわゆる当時の仏教ですね、その当時の仏教というのは現在のその比叡山とかですね、それのともだいぶ違うんですね。前から言ってますように政治と一体化した仏教体制というのがその当時の仏教ですね。これはずっとお話をしてきました。今もう一度こう確認しますと、当時の仏教の一番大きな教義内容というか教えの内容はですね、一つは特徴的なのはですね、神仏集合ということで、神様も仏様も一緒やと。神様も仏様も一緒やっていうのは今でもそういうことは言いますけれども、いわゆる当時の一緒っていうのはですね、江戸時代の終わりまでは浄土真宗以外はみんな神仏集合なんですね。神社の中にお寺がありますし、神社の管理をしているのはお寺のお坊さんなんですね。例えば九州の宇佐八幡宮、ご存知ですかね、行かれたことありますか。大きな八幡神社の総本宮ですから、あそこが元ですから。で、宇佐八幡宮にはですね、昔は弥勒寺っていう大きなお寺があった、中にお寺がある、神宮寺というふうに言います。だから岩清水にも鶴岡にもですね、全部八幡神社には大きな寺があります。で、広島の厳島神社に国宝がありますね。平家能経といって、平家の人たちが写経してお経を書いたのが収まってるんですね。神社にお経があるんですよ。実は神様も仏様もそういう意味では一緒なんです。で、コンピラ、さぬきのコンピラは皆さん今神社だと思ってるでしょう。今のコンピラ宮の上にコンピラ寺ってお寺が江戸時代まであったんです。明治の初めに神仏分離令の時に壊しちゃったんで、あれは神社だと思ってますけども、あれはキンラーナっていうインドの神様を祀ってたわけですから、あれお寺ですね、もともとは。ですから、神社の管理をしているのは別当という役職が管理官という意味ですけども、全部お坊さんです。坊官といって坊さんがみんないたんですね。だから、例えば、奈良の春日神社を管理しているのは興福寺です。全部一緒なんです。で、それはどういう理屈かというと、ここに、3ページ目に本寺衰弱の真相っていうふうに、これは東北大学の佐藤先生の本から持ってきたんですが、つまり親鸞聖人の時代から少し前ですね、奈良時代の終わりくらいから、日本の神様というのはインドの仏様や菩薩が日本に合わせて神様という形で現れたんだというふうにこう言われるんですね。これを当時の言葉では和光同人っていうふうに言うんですけども、この和、これは仏様が光を和らげて、塵ですね、塵と同じようになって現れた。つまり親鸞聖人の時代の人たちはですね、世界の中心はインドだと思って、インドで中国があって日本は世界の端っこだと思ってます。まあ、確かにそうですね。
現代でもヨーロッパの方から見ればですね、地図から見ると日本というのはもう極東と言われてもね、世界の端っこなんですから、私たちは日本でできた地図を見てますから、日本でできた地図は日本が真ん中ですから、我々が真ん中におるつもりでいますけども、世界的にはヨーロッパやアメリカの方が中心になっている大西洋をこう真ん中に置いた地図ですね。ほんと日本は向かって右の端っこにペラッとこう島があるというのが日本ですから、世界の端っこの国宿なんです。で、中世の人たち皆さん思ったんですね。だからこの世界に冠たる天竺の仏様や菩薩は、そのままの光を我々に国に生まれると眩しすぎてダメなので、我々にこう合わせて、我々の塵に合わせ、我々の塵のものに合わせて光を和らげて現れたんだというのがですね、その、奈良時代からのこう考え方なんですね。だから熊野古道が世界文化遺産なんですね。あれ熊野古道は神様は熊野権現といいますね。で、権現というのは仏教の言葉なんです。権現というのは、権というのは粉が仮に現れるというふうに読むのが権現というんです。あるいは神明、神社の神明もそうです。インドの神様や仏様や菩薩が日本の姿、日本人に合わせてその姿を仮に表した。だから元々の本寺、元々は熊野の神様として現れたんだけども、元を尋ねると本寺はインドの阿弥陀様やと、そういう形ですね。それが本寺垂迹ということです。だからそういう意味で日本の神様もインドの仏様もみんな一緒やったんやと。で、元はインドの方にあると。で、伊勢のアマテラス大神も、元はインドの大日如来だと。だから日吉大社の神様は元を尋ねるとインドのお釈迦様だとか、大体全部そういうふうに主だった神社の神様というのは全部インドの仏様や菩薩と結びつけられていくのが本寺垂迹という考え方です。ですから親鸞聖人の時代はそういう意味で神仏集合といっても神様も仏様もみんな一緒だと。そしてそういう形でその仏教的な様相で神社もあるわけです。ですから熊野権現縁起絵巻っていう絵巻物がありますけども、あれもそのインドからの阿弥陀様が熊野の神様になって現れたっていうその由来を書いてあるんですね。だから全部仏教用語で書いてあります。もともと神道という言葉自身がその仏教との関係の中で作られた言葉ですから、そういう形なんですね。そして今ここに、佐藤先生に書いてありますように、そのことがだんだん変化してきまして、変化してきまして、ちょうど親鸞聖人が、生まれられる少し前、少しでも100年以上前ですけど、100年以上くらい前からは大体はですね、ここにありますように、本日垂迹説も形が変わってきまして、現在現世の神仏、来世の本仏、そういう形に、少し変化してきます。 から現世の神武というのはそれこそ六角堂の観音様とかですね、奈良の大仏とかですね、あるいは春日大社の神様とかですね、熊野権現とか、現世の神様や仏様、それはみんな神社仏閣はみんな仏教なんですから、その現世の神仏にみんなが仕えている、そこで修行し、その現世の神仏に直接仕えるのはお坊さんや貴族さんですね。で、一般の庶民はお寺や神社の荘園で働いて年貢を納める方です。そうやって現世の神仏に奉仕をし年貢を納めると、来世の本仏に取り付いて来世に救いが約束される。これが親鸞聖の時代の基本的な仏教の考え方です。だから現世のお寺や神社に年貢を納め、そして奉仕をし念仏もたくさん唱えると、現世の神仏が来世の本仏に何々様ちゃんとやりましたと取り付いてですね、で来世にこの本仏のもとで救われていくんだという考え方が、この当時の仏教のまず大前提の基本です。で、救われていくのにですね、もう一つ仕組みがある。ちょっと銀は小さいで見にくいんですが、これは十神です。神人の神ですね。十の神、十王っていうのはですね、王女の王です。十王、そして十行、十恵光、十字、東学、明学、小学。だから十、二十、三十、四十、五十、五十一、二、ここが仏様です。ですから仏道の修行を始めて仏様に至るまで五十二の段階がある。これが、これは華厳宗の菩薩養楽経という経に書いてあるんですね。これ親鸞聖にも引用していらっしゃいます。菩薩養楽経にこの十心、十王、十名、十恵光、十字、東学、明学、小学というふうにこうだんだん修行が積んで上がっていって、そして仏様になっていくんだ。で、十神まではまだ凡夫だと。それは十字まで行くと菩薩だと。この間は行者です。で、十神の前はどうするかというと、十神の前があるんですね。十神の前も同じく凡夫なんですけども、こっからが仏教ですから、こっからが仏教ですから、一応十神の人が仏教に入っているのがいますから、うちの凡夫、凡夫と言ったり、ここいいんですけど、ここはまだ十神もやってない人は下の凡夫と言われたり、だいぶ上の方から見れば、まあ一番下ですから、 ここのことを丁寧に、そこよりも下なんですから、どん底みたいなんですけども、下なんですけど、ここから順番にこう上がっていくんです。
で、下の凡夫とか、定下の凡愚という言葉は親鸞聖人の和さにたくさん何回か出てきます。で、当時の比叡山の精神的な仏教では、一生懸命行を積んだり仏教の勉強をしたり写経をしたりお寺を建てたり仏像を作ったりしてできる、そういうお坊さんや貴族はここをこう上がっていくんだと、今現在上がっていくんだと。これ52ですからだいぶ時間がかかるんですね。これ一生やってもなかなかですね、上まで行きそうにない、行きそうにないんですけども、この辺まで行ったところですね、命が尽きて終わってたらどうするんだと、終わってしまうと、実はここまでですね、仏様が来合といって迎えに来てくださるんだというふうにこう考えたんですね。これは本願でも19願という願はですね、諸行往生の願ですから、登っていって途中で倒れると、そこまで仏様が迎えに来るって書いてある、来合です。例えば藤原の道長っていう、この世は我が世と思えば望月のっていう、あの歌、まさに私の思い通りになる世の中ですっていうふうに歌った、あの関白ですね、道長で、道長のお父さんが宇治の平等に建ててますから、まさに藤原家全盛期の国の中心ですね。でもあの人でもですね、朝は一生懸命現世の利益を願って法華経を読むと、そして五穀豊穣と我が家の繁栄を祈ると。だけども夜になると念仏を唱えて御世を祈ると。一生懸命今道長が書いたお経がですね、こう岩清水八幡宮に残っています。ものすごく立派なこの銅の経筒というものに入れてですね、たくさん奉納してあるんですね。見事な工芸品ですから、その意味で国宝になってますけども、そういうものがたくさん入れられていますね。だからそういう意味で道長もですね、一生懸命そうやって、第一はもう政治から引退した後お坊さんになりますから、御堂関白日記っていうのが残ってるぐらいお堂を建ててですね、そこで仏教の勉強もしてるんですね。だから道長は自分はこうやって上がってると思う、上がってると思う、上がってるんですね。でだけどもどうも考えても一生かかってもここまでいかない。それで自分は死ぬ時に仏様が迎えに来てくらはずくださるんだということを考えて、この枕元にですね、山越えの阿弥陀っていう山が二つあって、その向こうに阿弥陀さんが立ってて、その胸元から五色の紐を出し引っ張ってですね、それを握りしめてですね、来合してくださるんだということを願って死んでいくんですね。それが当時の貴族の大体お坊さんのやり方です。途中まで上がっていって倒れたところまで迎えに来てもらう。これ非常にそういうのが当時の仏教です。それで一般の荘園で働いて年貢を納めている庶民は、もう仏教の勉強をしたりですね、行を積んだり写経できませんから、ここは上がっていけないんですね。上がっていけないので、現世の神仏に年貢を納めて一生懸命奉仕をすると、現世の神仏が来世の本仏に何々さんが一生懸命やりましたと言って取り継いでもらって、死んでから、その死んだ向こうへ行ってから、ここから始まるんだと。ここから始まりますから、どのくらいかかるかちょっとわからないんですけども、そうやって何回かかかって
みんな最終的にはここまで行くんだ。だから結果は、時間はいろいろかかりますが、結果はみんなここに行きますよって言ってるんですね。それが当時の仏教です。だから、救われないというわけじゃないんだ。今ここ上がれない人は、今一生懸命念を納めると、死んでからここから始まります。それであと5、6回人生やっていただくと、ひょっとしたらこの辺りまでと、そういうことになるんですね。で、僕は現在の神仏に念を納めなかったりですね、不作で念を納められないとどうなるかというと、今度はこの人は納めてませんって言って、呪詛って呪いの対象になってですね、こう呪詛されるんですね。そして、もっともうこう、死んでからこう意外にですね、地獄をしたり、崖の方へ落ちていくっていう、妙罰が下るんだっていうのを脅されてるんですね。それが当時の仏教の姿です。でもこれだとなんとなく分かりやすいですね。なんか仏様っていうのはすごく崇高なもので、我々はとても及びもつきませんとかですね、なかなか仏様に近づけませんとかっていうのは、大体こういう意識がありますね。さっき私が和田先生の話した時に、いつの日にかは一生懸命お話を聞いたり勉強すれば先生のような味わいが味わえるんじゃないかと考えたのもこういうイメージですね。どうしても我々はこういうイメージの方が分かりやすい感じがします。ところが問題はこういうのは人間が考えるんですね。だんだんこう良くなって上がっていくんだろう、そういうこと、そういうことを知りながら現に自分が何をやっているのかとか見えない。その証拠にこういう時にこう上がっていってるつもりなんですけども、上がっていってるつもりなんですけども、どこら辺りまで上がってるかがわからないんですね。仏様から通知表でも来ればいいんですよ。あなた今十行の五行ですとかって言ってる通知表が来ればですね、わかるんですけども、どこ一応上がってるつもりなんですが、近づいてるのか遠ざかってるのかよくわからないし、どうかなと思っているとどうします？どこまで上がってるかって確認するときどうします？仏様は合格数字を出してくれます。どうするか、人と比べるんです。人と比べて、あの人よりはだいぶ上のはずだと、あの人よりはだいぶお寺に通ってお話も聞いたし、少なくともこのぐらいは行ってるだろう、人と比べてですね、確認するんですね。そして一生懸命やってる人見てて、あの人にはかなわない、とってもかなわない、あの人はきっとこのぐらいが来るんだとかっていう形で羨んだりですね、であんな人はこれよりも下なんじゃないかと思ったりしてですね、人と比べて自分の位置を確認して喜んだり悲願んだりするんです。そういう人間の根性を超えたものが仏様なんですから、その根性でこう上がっていったというふうに仏様の中になるはずないですね。大体自己矛盾です。それで法然上人や親鸞上人は何をおっしゃったかというと、来世の本物っていうのは阿弥陀仏のことですから、阿弥陀仏ですから、南無阿弥陀仏の仏様は死んだ向こうのこの一番上に立ってここまでいらっしゃい、ここまで来たら何とかします、こんなことを言ってるんじゃないんだ、ここまで来なさいよって言って待って座って待ってる、早く来ないかなとかって待ってるんじゃなくって、まさに私たちの迷いの事実、仏教に入ったつもりでいながら比べては比べては地獄を作っているような我々の事実のところに、こんなこと言うんじゃなくて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という形でこの事実を知らせて私たちに働くのが仏様だと。死んだ仏を登るというところに立って待ってるなんて、座って待ってるなんてことが阿弥陀仏ということではないんだと。現に我々の事実を知らせてそこに働くんだと。だから天下の文明となれるには、まさに定義の文具の事実を知らせて、私知らされて、私は南無阿弥陀仏の仏壇にあったんだと、そういう噂がたくさんあるんだ。だから こんな階段があるかのごときに、そんなふりをしてですね、見せて、あなたたちも上がりたければ、今一生懸命奉仕をし、年貢を納めれば、死んでからここから始まりますよ。そんなことが人間の救いになるか。今救われないものが死んでから救われますなんて話で救われたりしない。今現に我々の事実の迷いと偏りと歪みの事実のところにそれを知らせて、そういう偏りや地獄を作っている姿を知らせて、ここに現に働くものが仏陀だと。こんな階段ずっと上に座って待ってたりはしない。これはまさに人間が頭で考えた虚構だと。現にここに働くものが仏教だと。だから善悪の人を選ばないと。善人だけがここ上がってくると。悪人はもっと楽ですと。そんなことないんです。現に我々が善悪に迷っている姿を知らせて、ここに働くものが仏教だと。だから良き人にも悪しき人にも同じように、今ここで如来の働きに出会うんだ。それが法然上人の教えですね。そうするとこの階段があるということを前提に年号を納めなさいよ、そうすれば死んでからあなたもここから始まりますよって言ってる人にとっては、こんなものは前提にしないんだというふうに言うことになりますから、こういう構造でみんなにこれをこの構造でみんなに奉仕をさせている側からすれば、自分たちの根拠が瓦解する内容になりますから、危険だと、危ない教えだと、思想だと。結果みんなが救われるんじゃなくて、今ここであらゆる人が救われるんだと。こんなところ登ってるつもりで何様のつもりだと、凡夫であることを離れて我々は生きてないじゃないかと言うんですから、危ないということで、その教えを流罪にしたわけです。それが法難と言われることの背景にあることです。だから法然上人の門下の一部の人が行儀が悪かったから、こう追放され取り締まりにあったということではなくて、こういう仏教の教義そのものが危険視されて追放されたということが法難ということの背景にあると思うんですね。そのことをこうが非常によく分かるのがですね、その法難の原因になった、幸福寺僧正というものです。それが、今日の、資料の一番最初に載せておるものです。ちょっともう時間が来ましたので、そのことをもっぺん丁寧に見ながら、法難の背景と事実関係と、そこから私たちが何をこう学ぶべきかということについては、また次回にお話ししたいと思います。時間がちょっと超過しておりますので、今日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。